アイデアに形を与え、サービスをユーザーに、そしてユーザーをハッピーに。あらゆるサービスを考え抜いて形にする会社、サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうか。昨日になりましたけども、 CSS ナイトでね、求められる企画書の中身とその理由というタイトルでですね、セミナーをさせていただきました。2時間ほどのセミナーだったんですけどもね、まあでも一人で喋って2時間ですから、まあまあ長丁場だったんじゃないかなと思うんですけども、申し込みの、いただいた方、なんと95名の方にですねお申し込みをいただきまして、まあ当日どれぐらいの方が本当にリアルタイムで参加いただいたかまでちょっとわからないんですけども、やっぱ緊張してるんですよね、これでもね。毎週ラジオやってるのに今更緊張するのかという人いるかもしれませんけども、緊張しいなんですよ僕基本的にはね。でやっぱ直前にはすごくこうどうしようかああしようか大丈夫かなとかと思っていますし、であとウェビナーってね、目の真正面をこう、なんで真正面というかカメラをずっと見とくじゃないですか。なので実際の配信の画面もね見ながら、横で開始のモニターで、まあ、ズームで見ながらやってるんですけども、どれぐらいの方が本当に参加いただいてるのかとかってなかなか見えなかったんですけどもね、参加いただいた方はいかがだったんでしょうか。こう内容的には大丈夫だったのかなと思いますけども、2時間ですからね、まあ、この今ねこうやってポッドキャストで喋ってるペースで2時間ですから、まあ、聞いてる方々にとっては結構拷問だったんじゃないかなと思いますけども、そんな中早速おはがきをいただいております。ラジオネームのどよしさんからいただきました。名村さんこんばんは。昨日の CSS ナイトのウェビナーに参加させていただきました。仕事終わりで2時間のセミナーを全部聞けるのかと不安なところもあって、正直途中で抜けて後で参加者に配信される動画見ればいいやと思っていました。でも後半からどんどん確信に入っていくにつれてめちゃめちゃ面白くて、結局最後まで拝見していました。ラジオはずっと聞かせていただいたのですが、名村さんがどういう風に考えているのかが分かったような気がしました。すぐあれだけのことができないのですが、それでもやり方を解説していただけたので一つ一つ身につけていこうと思います。本当にありがとうございました、ということでね、おはがきをいただいてます。ありがとうございました。参加者の方からね、終わった後のこうウェビナーに対するアンケートも書いていただいて、お名前違うんでどの方かちょっとわからないですけども、ラジオネームでいただいてましてね、こんな風に感想いただけるのは本当にありがたいなと思います。これ以外にもねいただいておりまして、オープニングの後にご紹介させていただければなと思います。というわけで、今夜も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、というわけで今週も始まりましたけどもね、まあ昨日のセミナーですけども、まあ企画書どう考えて、書いてるんですかみたいな、どうやって書けばまあで何ですかコンペなのか、まあ自分の上司なのかわからないですけども、そういった方だったにね採用してもらえるんですかっていうことを軸に考えていただくようなセミナーをさせていただきました。後半にですね、実際に名村がこう考えて作って提出をした企画書そのものを見ていただいて、それをもとに実際にその企画書になぜ至ったのか、どういうふうに考えてその企画書を作ったのかっていうことをね、題材に解説もさせていただいたんですけども、そこだけはちょっと本当にリアルな資料も載っけさせていただいたんで、後日の配信動画からもちょっとカットさせていただいたりとか、参加いただいた方が見られるスライドからもそこは除外させていただいてるんですけども、まあ、そこで実際にどういうふうに思考を考えていたのかみたいなところを見ていただけると、前半でこう何でしょう、理想論的に聞こえるかもしれないし、覚えるなんてそんな大変だよみたいなこともね含めて、ああなるほどというふうに思ってもらえるんじゃないかなというふうにね、思ってたんですけども、まあそれは参加いただいた方に、がねどう思うかですけども、で冒頭でねいただいたおはがき以外にも実はいただいておりまして、いくつかご紹介させていただきます。ラジオネームつよしさんからいただきました。名村さんこんばんは。昨日の CSS ナイトのセミナーに参加させていただきました。ただただ面白くてためになる内容で圧巻でした。ありがとうございました、ということでね、感想いただいてます。ありがとうございます。でもう一方がラジオネームみさきさんからいただきました。名村さんこんばんは。昨夜開催された CSS ナイト求められる企画書の中身とその理由のセミナーに参加したものです。 ディレクターをしていて、正直私も普段の仕事の中で企画を考えることはずっとしています。でもセミナーでおっしゃってた通り、コンペに負けることも多く、その時は一方的に、なんでこの企画の良さが分かってくれないの、やっぱり安けりゃいいのかと思っていました。ですが昨日の名村さんのセミナーを受けて、自分が企画を理解してもらう相手のことをどれだけ考えていたのかと思い直しました。今回は方法についても教えていただけたので、一つずつ身につけていこうと思います、ということでね、美咲さんもおはがきをいただきました。ありがとうございます。まあね、本当に企画って難しいですよね。まあ実際にね、金額で負けることもまあありますよ。僕もね、昨日のセミナーは結構その分かりやすい例にしてるので、別に僕が万能とかね、こうすごい勝てるとかってそういうわけでは全然ないし、負けることもいっぱいあるんですけど、まあそれでもね、やっぱり相手のことを考えてどうしていこうかみたいなところ、そこの部分の戦略と戦術みたいなもんが大事なんじゃないのということで、昨日ね、ご紹介させていただきましたけども、もう一方いただいております。ラジオネームタレパンダの親分さんからいただきました。すごいね田村さんこんばんは。初めて DM を送ります。昨日の CSS ナイトに参加してポッドキャストのことを知りました。ありがとうございます。セミナーを聞いてて、話すの上手だなと思ってたのですが、ポッドキャスト聞いてその理由が分かりました。うん、まあまあありがとうございます。でも別にポッドキャストで喋ってるからってわけじゃないんですけど、まあでも話すのが上手って言っていただけたらありがたいですね。昨日の内容でラッキーに仕事をかけちゃダメというのがとても印象に残っています。ついいろいろなところで面倒くさくなって、きっとこうなるよとしてしまっていたところがありました。今回のセミナーを糧に普段の仕事を見直していきたいなと思います、ということでね、タレパンダの親分さんからもいただきました。ありがとうございますね。えもう本当に楽したいですよね仕事をやっててもっと簡単に仕事が取れたらいいなとか、この内容でお客さんがこれでいいよって言ってくんないかなってね、思いますよ。僕もずっと思いますもん本当に楽したいなとかって思いますけど、なかなかそうはいかないんですよね、ということをね、今一度ご紹介させていただくようなセミナーでしたけどもね。まあおはがきをたくさんいただきました。実際にイベントでのコメントとかもね、何でしょう、終わった後のアンケートですけ、それも読ませていただいておりますけども、本当に嬉しいなと思います。なんかのためになったらな、いいなと思ってますけどね。まあもう一つあったのがね、なんか久しぶりに外というか、自分でこうやって開催するとか、長田さんと一緒にやってるやつってもう本当に企画というかね、自分たちでやろうぜってやってるので、なんでしょう、緊張感がちょっと違うっつったら怒られるから、ディレクター談義に参加いただいてる方に怒られるかもしれないですけど、あれはでも僕と長田さんが2人で好き勝手のことを喋るというのにね、こうなんでしょう、楽屋で僕と長田さんが喋ってるのにみんなが勝手に見に来てるという状態なので、ね、そこまで緊張感があるわけではないし、まあそれをディレクター談義っていう言ってるのもそうなんですけど、やっぱり CSS ナイトにね出させていただくのは緊張感がちょっとなんか、なんでしょう、勝手に上がっちゃいますね。で人数も多かったというのもありますけども、その外部にこうかしこまって出るセミナーというのがちょっと久しぶりだったんじゃないかな。1年ぶりとかですよね。やっぱりなんか去年 CSS ナイトに出させていただいた時以来とかじゃないかな、ウェブ系のセミナーに出させていただくのはね。まあね、ちょっと外に出づらい今時期ですけども、そうなる前とかってね、大阪でやらせていただいたり、名古屋行ったり鳥取行ったりとか、宮崎福岡とかねやらせていただいてたんですけども、なかなかそういうところにね行くわけにもいかず、まだねちょっと移動もしづらいみたいな感じなんでね、まあ落ち着いたらまたいろんなところにね呼んでいただける限りはお伺いしようかなと思っております。まあ皆さんそんな感じですけども、4月もねあっという間にもう21日22日そしてもうすぐゴールデンウィークという感じですけどもね、皆さんゴールデンウィークどうされますか。仕事仕事っていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。僕もギリギリまで仕事ですねまあ別にどこに行けるわけじゃないし、あ、なんでしょう、ゴールデンウィークどっか行かれる方いるんですかね。結構移動されるのが今年多いかもしれませんけどもね、どっかここに行くよみたいなのがあればぜひ教えていただければなと思いますけども、いや仕事ですけども、新卒がうちの会社も入ってきましてね、皆さんの会社でもこう新しく4月入社の方がいらっしゃったりとか、新卒が入ってきたよっていう方もいらっしゃるかもしれませんけどもね、なんとなく、なんでしょう、春のなんとなくざわざわした感じがありつつね、ちょっと気持ち的に落ち着かないような、落ち着いてるような不思議な感じですけども、まあ気がついたらもう末、またゴールデンウィーク終わって夏に突入しって話になって、本当にあっという間に12月になってんじゃないかなと思いますから、日々の仕事をねちゃんとこなしていきながら頑張っていきたいなと思います。はい というわけで、次はお便りのコーナーに行ってみたいと思います。はい、お便りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM でいただきました内容についてお答えさせていただいてます。こちらもおはがきも溜まってるんですけどもね、今ねもう十何通ぐらい溜まってるんですけども、あの必ず送っていただければ読みますから、あのどんな疑問質問でも構いませんので、またおはがきくださいね。で、最初ラジオネームゆかりんさんからいただきました。こちらいきましょう。名村さんこんばんは。久しぶりにはがきをしています。ありがとうございます。名村さんはキャリアの最初の頃はディレクターと作り手はどれぐらいの割合で仕事をしていましたか？ラジオを聞いてて作るスキルもあるしディレクションもされてるし、それだけのスキルをどの頃にどうやって見つけたのかを知りたいと思っておはがきさせてもらいました、ということでいただきました。そうですね、キャリアの最初の頃、まあ例えば僕で最初の頃って90年代とか2000年前半ぐらいですよね。どれぐらいだろう、半々ぐらいじゃないかな。どちらかというと僕ディレクターという仕事は好きですよ、とてもね。お客さんとあだこうだ話をしたり、あの膝つき合わせてカンカンガクガク話をしたりするっていうのはすごく好きなんですけど、作ることの方が多分興味は強かったと思うんですよね。 HTML 書いて動いたとか、なんか CSS やってこうなったとか、なんか JavaScript でもね、 PHP でも Perl でも何でもいいんですけど、やって動いたみたいなのがねすごく好きだったので、作り手としての動きって半分ぐらいじゃないかな、キャリアの最初の頃はね。うん、多分そうだと思います。だってもともとその94年5年ぐらいとかって、ただただ HTML 作ってるのが楽しくて、で大学生の時に96年ぐらいにこの仕事始めたわけですからね。その頃はやっぱり作らないとどうしようもないし、作り手もいっぱいいるわけじゃないし、分業なんてしてないし、全員がフルスタックみたいな状態でしたからね、今で言うね。なので、まあ、お客さんのところに行って自分で作って見せてみたいな、だから本当に一人で全部やってた時ありますよね。お客さんのところ行ってカンプ作って見せて、デザイン直して、で最終的にデザイン作って、で自分でコーディングして動作チェックして、でサーバーに上げてみたいなことやってましたよね。なんだったらレンタルサーバーでメールの設定までしてお客さんにみたいなことってよくやってましたけどね。なので、その頃はね、でもあれですよ、今ほど何でしょう、急いでないというかのんびりしてたと思いますよ。本当今に比べると、作り込む内容も今に比べれば全然浅いし、でそれでも、でも今思い出したな、なんか一つのサイトを作るのって大体3ヶ月ぐらいとかだったと思うんですよ、最初の打ち合わせから。で今でも、やっぱり早く納期をっていうサイトって3ヶ月ぐらいで作る場合とかってね、なきにしもあらずだと思うんですけども、昔に比べればやっぱ作る側の作業量ってそんなに多くはなかったと思うんですよね。でいいか悪いか別ですけど、それこそ Git もなかったので、何でしょう、 Git でこう管理するとかっていうコミットとかマージとかそういったところの作業量も別になくて、まあローカルで作ったファイルを FTP クライアントで左から右にみたいな感じでしたしね。なんだったらその本当大昔びっくりするかもしれないけど、テストサーバーもなくて、なんかファイル名に index-new.html とか index-202204.22.html とかってつけて、それを URL 直叩きしないと見られないからっていうことでテストアップっていう風に言ってた時もある。いや本番サーバーだよね、そういうこともありましたしね。今みたいに気を使わなきゃいけないことがだいぶ少ないっていうのはあると思うので、あのテクニカルなスキルと、まあ、作り手としてのね、でディレクターとしてのスキルっていうのは、まあ、両方両立させやすかったんじゃないかなというふうに思いますけどね。だってディレクションって言ったってさ、画面の企画作ったりワイヤー書いたりっつったって、そもそも技術実装でできることが少ないから、もうワイヤーとかも楽だよね。でそもそも横幅だってさ800ピクセルぐらいしかないわけですよ。だって僕一番最初に書いた Windows のパソコンって95年に買ったけど、画面サイズよ、画面のレンダリングするサイズ、レンダリングとか表示するサイズが800、600だからね。もう今考えたらよくそんな小さい画面でやってたなと思いますけど、なので、いいとこ1024とかが出始めるかどうかみたいな時代でしたから、ウェブサイトに盛り込める内容も少なかったし、 で、なんだったら企業さんだってウェブなんかどうでもいいみたいな方もね、まだまだいらっしゃったんで、それもあるとは思いますけどね。なのでまあ今その両立させていくのってなかなか大変かなと思います。ゆかりんさんね、両方やってらっしゃるんでしょうかね。そういったところでもお悩みがあれば、またもっと突っ込んだ話おはがきいただければなと思います。はい。で、次はこのおはがき行ってみたいと思います。ラジオネームキクさんからいただきました。名村さん、こんばんは。キクと申します。いつもツイートや配信など勉強させていただいております。ありがとうございます。今晩唐揚げ作りながらライブしていたものですということでね、ネタを言うと、スタンド FM の方で僕がこう配信されているのに参加させていただいてたということなんですけどもね。で、おはがき続けると、名村さんは月10冊は本を読まれているそうですが、多忙の中にどのようにして時間を確保されているのでしょうか。読まれた後アウトプットされていますか。お忙しいところ大変恐れ入ります。ご教授いただければ幸いですということでね、ご教授というほど大層なものではありませんけどもそうですね、月10冊は一応読むようにしてますね。とはいえ、何ですかね、新書とか200ページぐらいだったら別になんとかなるんですけど、この間ね、ちょっと手に取って面白そうだからと思って読み始めた本が5、600ページぐらいあってですねえらい大変でしたけど、内容面白かったんでよかったんですけどね。なので、そういう時には、ちょっと冊数としては減る時もあります。逆に薄っぺらいって怒られるな。新書ばっかりわーって読む時もあるので、月に10冊っていうのは平均してですけども、年間120冊ぐらいは多分読めてるんじゃないかなと思います。で、どうやって読んでるんですかっていうことですけど、基本的に前もなんかこのラジオで言ったような気もするけど、物語は、いわゆるなんか、なんでしょう、小説的なもの、それは除外してます。基本的には数に入れてないですね。読むことありますけども、で、技術本であるとか、ビジネス書であるとか、自己啓発本とかみたいなね、いろんなものですけども、比較的ジャケ買いをしてることの方が多いかなと思ってて、あんまりなんかのジャンルに特定してるわけではないです。ただ、実装技術の本はもうだいぶ読まなくなっちゃいましたね。昔はオライリの本読んだりとか、CSS とか HTML とか、ツールの使い方、XD とか、最近当時は Photoshop とかかもしれないですけどね、Fireworks とか、あとイラストレーターとか、そういった本読んだりはしてましたけども、最近は本当に技術書というよりはビジネス書の方が多いですね。で、どうやって読んでるのかっていうと、毎日だいたい1時間から1時間半ぐらいかな、もうちょっとあるかな、でも1時間半ぐらいかなは必ず本を読む時間を取ってます。朝が、オフィスに出社してみんなが来るまでの間の時間ぐらいと、今日ねこうやって配信をしてるけども、この配信をしてない日ですよね、だいたい夜この時間ぐらいっていうのは本読んだりということをしています。で、10冊で何でしょう、読みを1冊きれいに読み終わったら次の本に行くというよりは、僕多分10冊同時に読んでるんですよね。で、読んでる内容って、一番最初に目次をバーッと見ていって、ほんで一番最初の第1章とか、あと前書きみたいなところ、そこはかなり丁寧に読みます。で、この本って何を言わんとしてるのかみたいなことを汲み取って、で、目次をかなり読んで、で、あとは最後にさ、先にかなりちゃんと精読するっていうんだったら、後書きが先に読んじゃいます。要は、中身に対してどういうふうな終わり方をしてるのかってことをまず読んでるんですね。で、それは最初に本当に丁寧に読みます。で、あとはその一章だけ読んでいくっていうのとか、一章読めるところまで10分15分わーっと読んでいくっていう。で、それをやったら次の本、次の本、次の本、次の本っていう感じで10冊ぐらい同時に読んだり、日によってね、興味があるというか、本読んでて面白かったら、ちょっと1冊にこだわったりとか、2、3冊で終わるときっていうのもありますけども、まず必ず時間を確保するということですね。で、もう一つは、読み方として、前書き、目次、後書き、これは必ずちゃんと丁寧に読むと。で、この本の中身はこんなもんなんだなということを大枠理解した上で中身を読んでいくということですね。で、どちらかというと、何でしょう、ものすごい文字をきれいに全部追いかけてるってことがなくて、速読をしてるわけじゃないです。僕多分速読はできないです。で、速読ではなくて、何でしょう、たまにさ、SNS でもいっぱい文字が書いてあって、パッと見てここで選んだ単語があなたの望んでることですみたいな話とかあって出るやつあるじゃないですか。何でしょう、鏡餅とクリスマスと、とかって、なんかこれ読めるみたいな、縦で読んだらそう見えてくるみたいな、あれと同じで本をわーっと読んでって、 こう目はできるだけわーっと飛ばしながら読んでいって、でその中で引っかかった文字とかっていうのを拾い上げるみたいなことをしていて、200ページぐらいの新書の本だったらなんだかんだものすごい精読してないですよ。精読は全然してないですけど、1ヶ月30日の間で2回ぐらい読んでるんじゃないかな。2週ぐらい、2週か3週行くときありますね。そうすると大体その本で書いてることが分かりますよ。で、キクさん書いてらっしゃる通りでアウトプットは多分ほぼしてないです僕は。大事だっていう方がいらっしゃるのはもう重々承知してます。で、アウトプットをして身につく、逆か、アウトプットをしないと身につかない方は一冊を精読していった方がいいとは思います。ただ僕は何でしょう、その大学とかの授業みたいにこの本を読んできてレポートを書きなさいって言って読んでるわけじゃないので、自分にとっての情報の種みたいなものを増やしていきたいからと思ってるんですね。そうすると、いろんな本をわっと読んでいって、でいろんな本ですけど、なんとなくこう自分がどうしたって僕が自分で選んでるわけですから、興味が近しいところに似てくる場合があるんですよね。で、あ、これの内容がこの間次読んだ本のここの部分に似たようなこと書いてあったみたいな感じになってくると、自分の知識がだんだんこう重なってくるんですよ。知識じゃねえな、読んだ内容が重なってくるんですよね。でそうすると、あ、なるほど、言わんとしてたことってこんな感じのことを言おうとしてんだなみたいなことの概要よりはもうちょっと詳しいか、そこら辺が分かってくるので、そういう意味で言うと僕は量を読んでた方がいいというタイプなんですね。なので僕は月に10冊というふうにしてますけども、1冊をすごく丁寧に読んでレポート書くってこととかアウトプットするとかってことはほとんどしてないです。で、そんな感じでやってて、いや僕はそれをやり続けてるって感じですね。なので日曜日とか土曜日とかで、結構時間を取って読むときには、まあ、2、3時間読んだりとか、あと何でしょう、最近はちょっと外に行きづらいんですけども、昔は読書合宿とかってやってたことありますね。今はちょっと遠方に行くこともできないんですけど、本当に宿に本だけを持ち込んで2泊3日ずっと本読んでるんですよ。キャリーケースの中に本10冊とか20冊ぐらいもうボン突っ込んで、でその時は結構ね、こう一つの本を最後まで読むみたいなことをやって、どんどん読んでいくって感じですね。でもなんで読書合宿をしてるかというと、ご飯のことを気にしたりとかお風呂のことを気にしたりとかしたくないんですよね。宿に行けば出てくるじゃないですか。もちろん7時になったら食べに来てくださいとかっていうのもありますけど、まあ、それだけ気にしときゃいいし、なんか頭疲れたなとかと思ったらお風呂入ろうかみたいな形でこうリフレッシュできたりとかってもするので、本当に昔読書合宿とかやってましたね。もう長いことちょっと行けてないですけど、それはそれで自分のにとっては結構いいきっかけだったかなと思いますけどね。きっかけというかいい読み方かだったと思いますけど、なのでキクさんにとっての答えになってるかちょっとわからないんですけど、まあ改めて言うと、時間を決める、で前書き目次後書きを必ず丁寧に読む、で中身はザッザッと読んでいくのを、精読はしないで、ざっと流し読みで、同時にいくつか読んでいく、で1ヶ月30日の間繰り返し繰り返し読めるだけ読むという感じで僕は読んでおります。まあ、やってみて自分に合うやり方を探していただくのが一番良いかなと思うので、これでベストにね、うまくいくかどうかっていうのはちょっと責任取れないところですけども、試してみていただければと思います。はい。でもう一つ言ってみましょう。ラジオネーム高井アットマークディレクターさんからいただきました。根村さんこんばんは。先日ツイッターでコミュニティ機能ができたじゃないですか。そしてコミュニティやサロンって大盛況じゃないでしょうか。ずっと思ってたのですが、名村さんはこのラジオとかディレクションに関してのコミュニティは作らないのですか。作ったら入って質問させていただこうとずっと思っており、お作りになるのを楽しみにしていたのですが、これから作ることとかって考えないのでしょうか、ということでいただきましたけども、作りません。僕は多分やらないと思います。ツイッターのコミュニティ、これね結構前にいただいてたんですよ。高井さんごめんなさいね、読むの遅くなっちゃいまして。でコミュニティ機能をね、皆さん使ってらっしゃいます。まあ、大盛況ってほどではないような気がしてるんですよね。なんかツイッターはさ、先日イーロン・マスクが全部の株買うぞとみたいな話もね出たりとか、何でしょう、プロアカウントでしたっけ、なんかツイッターのプロのアカウントみたいな、もしくはあれも結局何だったんだって感じもしますし、サロン機能、じゃあコミュニティ機能はね、僕最初からこれは流行らないんじゃないかなと思ってたんですよ。なんでかっていうと、 いや流行ってるところあるかもしれないんだけど、僕は自分の使い方的には多分ないなと思った理由があって、ツイッターもですし、僕フェイスブックとかもいわゆるなんかサブアカとか副アカとかでも作るのめんどくさいタイプなんですよ。なんか人格変えてまで喋るのめんどくさいしとか、あと鍵アカ、まあ、鍵アカじゃねえや、公開範囲か、それを変えたりとかっていうのもなんかめんどくせえなと思ってるタイプなんですけども、ツイッターの良さっていわゆるタイムラインを見ていて、であと検索窓あるじゃないですか、あそこに文字を入れたらわっと出てくるっていうのが良いところだと思ってるんですけど、コミュニティの中でやり取りされてるのか、いわゆるオープンなタイムラインでやり取りされてるのかっていうのが混在するっていうことって、ツイッターの中でやるべきことなのかなっていうのがちょっと最初に見た時から思ってたんですね。でツイッターの中で情報をまとめるんだったらもう別に何でしょう、タグでいいじゃんみたいな、ハッシュタグでいいんじゃないのって思っているので、個人的にはツイッターはオープンであるところがその良さだと思っていたので、あんまりコミュニティの中で喋ろうかなみたいなことは思わなかったし、まあ実際その何でしょう、そのオープンでっていうんだったらこのポッドキャストだってそうだしね。なのであんまりその、まあ、サロンもクローズドでやるっていうのは僕は無理でしょうね。うん、そこまでちょっと時間を割く余裕が今ないと思うので、いいところこう皆さんからいただいたおはがきをもとにポッドキャストで30分だらだら喋ってるのが関の山っていう感じですけどもね。というわけで、ツイッターのコミュニティ機能に関しては多分僕はこのポッドキャストとかディレクションに関することとかっていうのは多分やらないと思いますので、もしナムラに聞いてみたいこととかあればぜひこのポッドキャストにおはがきをいただければなというふうに思っております。もし期待されてたんで本当ごめんなさい。そこまで多分ね時間をかける余裕が今ないんじゃないかなと思ってて、なんか尻切れトンボで終わるのも嫌じゃん、せっかくそういうの自分が主催してんのにさ。なのでまあこのポッドキャストを頑張っていきますということでね、それに変えさせていただければなと思います。ということで皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、というわけで今週もエンディングです。先週ぐらいにも告知した通り、ついについについにですけども、来週ですけどもオナヤさんが来てくれることになりました。おはがきまだねお待ちしていますので、もし興味がある方はぜひともお送りください。ディレクターということでね、ゲストでディレクターで差しで話をするのって久しぶりですね。僕も楽しみにしておりますので、ぜひとも皆さんおはがき送っていただければなと思います。はい、でセミナーの告知ですけどもね、今日冒頭で CSS ナイトやるぜって言ったんですけどもまあセミナーってほどじゃないかな。一応日程だけ決まってるということで先に告知をさせていただきます。2022年5月21日の土曜日21時からディレクター談義ボリューム14を開催させていただきます。長田さんとね日程だけは決めておりますけども、改めて言いますけども、2022年5月21日の土曜日ですね、夜21時からディレクター談義ボリューム14ということでね開催させていただきます。こちらまだテーマが未定でございます。何を喋ろうかなと思ってますけどもね、すごいね、もう14回目ですからね。まあ前回はクリティカルシンキングをということでね、いろいろお話をさせていただきましたけども、もうちょっとね雑に喋れるような内容でもいいんじゃないかなと思ったりしますけども、別にアカデミックな内容を喋りたいわけではないしね、まあ、答えがある内容をね2人で喋るっていうつもりはなくて、あれってどう思ってるみたいなことを2人でね、話をしていくというのが元々の企画でございますので、そんなにしゃっちょこばらくず頑張っていきたいなと思ってますけども、もし興味ある方は、日程開けといていただければなと思います。ね、冒頭で言いましたけども4月ももう終わりですからね、来月5月です。5月、あ、そうだ、5月になって僕年取っちゃいますね。いやーね、もうまた年取っちゃいますね。もういい加減この年になってくるとね、自分の年齢とかよくわかんないというか、年を取ることのこうなんでしょう、1歳の重みがだいぶ減ってくるよ感じはするので、今更っていう感じはしますけども自分が年取るなということを自覚しなきゃいけない、また月が前やってまいりますけどもその頃にはね、もうちょっとほんと外に遊びに行ったりご飯食べに行けるようになってたらいいなと思いますけどもね、皆様健康にも気をつけていただければと思います。 お便りたくさんお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった、仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします。Apple Podcast でお聞きの方は評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手名村慎二でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
不動産業界のウェブサイト、システム開発に特化して十数年、大手から地場まで、そしてポータルから賃貸、売買、管理まで、あらゆる不動産業界のウェブサイト構築ならサービシンク。